本日の御言葉もこの3つの聖書箇所、旧約聖書、そしてパウロの使徒書、福音書からその関連を見出しながらお話を進めたいと思います。一番最初のヨナ書、旧約聖書のお話ですが、ヨナのお話というとですね、多くの方はヨナが大きな魚に飲み込まれて3日3晩魚のお腹の中で過ごしたというこの逸話を思い出すのではないかなと思います。逆に言うと、このエピソードだけがヨナ書の中でですね、印象深く残っているように思われます。教会学校でも取り上げられ、人気のあるお話の一つでございます。けれども、今日のところもそうですが、ヨナ書全体を読むとですね、そうした子ども向けの面白いエピソードだけでこの旧約聖書のお話を片付けられないことがわかります。ヨナは預言者です。神様の言葉を託されて、それを人々に語り伝えるというお仕事をしていたわけであります。ある時ヨナは神様からニネベに行きなさいという命令を受け取りました。大都市ニネベです。ニネベの町が大変腐敗して、人々の心も乱れていたので、悔い改めを呼びかけるようにこういうお仕事を神様から仰せつかったのですが、ヨナはですね、この大都市ニネベが大嫌いで行きたくなかったんです。彼はこの神様の命令から逃げることにしました。そしてニネベに向かう船ではなくて、全く反対方向、スペインの方と言われていますが、このタルシシという町に行く船に乗ったんですね。ところが何が災いしたのか、このタルシシ行きの船がですね、嵐に出くわしまして遭難するんです。船が沈没しそうになっちゃう。それで乗組員たちはですね、一体誰のせいだ、どうしてこんなことになったんだ、そんなことが話題になり、そのうち話しているうちに同情したような、実はと言い始めて、彼が神様の命令に背いてそれを逃げてしまったことを打ち明けるんですね。お前のせいだということになりまして、船乗りたちはですね、ヨナを海に放り投げてしまうわけです。ヨナは海の中で溺れ死ぬところだったのを、そこに大きな魚がやってきて彼をパクリと飲み込んでお腹の中で守られたという、こういうお話がそこの後展開するわけであります。そしてヨナはこの大きな魚のおかげでですね、溺れることなく救われて、また陸に戻されるわけですが、心を入れ替えたヨナは今度はちゃんと神様の命令に従いますと言って、ニネベの町に出向いて、ニネベで、あなた方は悔い改めることが必要です。そうでないとこの町は滅びます。こういうお話を神様に言われた通り、果たすわけであります。そしてニネベの町はですね、悔い改めて、滅ぼされることはなく、人々は救われた。こういうお話がそこであるのであります。で、今日の聖書朗読箇所の一節のところですね、こう書いてあります。ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。ヨナはニネベの町が救われたことを腹立ったんです。怒ったんです。言い方を変えると、ヨナは神様がニネベの人々、この町を救ったことで 不満を抱き腹を立てたのであります。これ私どもが普段の生活の中で使う言葉で考えるとですね、神様はニネベに対して甘すぎる、優しすぎる、まあ、こういうことではないかなと思うんです。神様の教えに聞き従わずに罪にまみれたニネベの町を滅ぼさないなんて、神様は優しすぎる。ヨナはそういう心境になったのであります。そのヨナの率直な心の内が2節と3節の言葉の中に見出すことができます。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。神様、あなたは邪悪な人々に対してあまりにも甘いよ、優しすぎますよと、これが人間ヨナの正直な気持ちなわけであります。けれどもヨナはさすが、まあ、預言者だけあってですね、神様に向かってそのような言い方はしませんでした。控えめに言いましたね。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。邪悪な町ニネベを滅ぼさず許してしまう人は、それを甘すぎる、優しすぎるというかもしれません。けれどもこれを神の言葉で言うならば、優しすぎるのは恵みであって、憐れみであって、忍耐深さであり、慈しみなのです。他人に対してだと甘いよなんていうふうに思っているのに、自分に対してだと恵みと憐れみ、こんなふうに私たちは言い換えて受け取ったりするんです。そのことはそのすぐ後に出てきますヨナのもう一つのエピソードでも分かります。ヨナが結局ニネベの町に仕事をするわけですけど、あまりにも日差しが強くてもう耐えきれずにいるとですね、神様はヨナのために日よけを作るんです。トウゴマの木という日よけの木を生えさせて、その下で木陰で休むようにしてあげるわけであります。でヨナはそのことを大変喜ぶんですが、ところがこのトウゴマの木は次の日には明け方には枯れてしまいました。日陰がなくなっちゃった、神様が与えてくださって日陰がなくなっちゃった。するとヨナは直ちに不平不満を言い始めます。こんなことなら死んだ方がマシだ。これがヨナがつい口走った言葉でありました。神様はそのヨナに対してこう語りかけます。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたトウゴマの木さえ惜しんでいる。ならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。12万人以上の右も左もわきまえる人間と無数の家畜がいるんだよ。ヨナ、あなたは一日で枯れた一本のトウゴマの木を惜しんで嘆いている。だったら大いなるニネベに住む12万人の人のことを惜しむ私の気持ちがあなたに理解できないはずがないだろうというわけであります。自分に向けられた神様の愛は恵みとして受け止める。ところがそれが人に向けられるとなると、 しかもそれが自分よりももっとふんだんに豊かに与えられたりすると、私たちそれ恵みと呼ばずに甘すぎるなんていうことを言うのであります。私どもがどう表現しようと、神様は恵みと憐れみの神です。忍耐深く慈しみに富むお方なのです。旧約聖書にもこのような神様のお姿が確かにこう示されているということがわかります。これがヨナ書の中心的なメッセージなんです。今度は福音書を見てまいりましょう。これも有名な例え話ですよね。天の国、ここまたまた天の国の例え話であります。お話はとても分かりやすいので、繰り返す必要もないぐらいですけれども、要点をまとめるとですね、ブドウの収穫のために主人が労働者を雇うという話です。夜明けから出て行って雇い始めて、朝の9時、昼の12時、午後3時、それぞれの時間に、人を雇い始めて、とうとう夕方の5時になっても主人は、人がいるのに気づいてですね、その人たちを見つけて仕事を渡り、ブドウ園の収穫をさせるわけであります。で、1日の労働が終わると、主人はですね、誰から賃金を払ったかというと、なんとこの5時から来た人、たった1時間しか働かなかった人から賃金を渡します。しかも1デナリオン、1日の労働賃金です。これを渡すのであります。もっと早くから来ている人たちはそれを見えるわけですよね。5時から来た人が1デナリオン受け取ったのを自分の目で確かめるわけです。5時から来た人が1デナリオンだったら、私たちはきっともっともらえるはずだと、こういうふうに思う。ところが主人は夜明けから来た人も9時の人も3時の人もみんな1デナリオンずつ渡すのであります。ここで私たちは何のためらいもなくこういうふうに言います。夕方から来てほんのちょっとしか仕事しなかった人に1デナリオン渡すなんて、この主人は甘すぎる。不平をこぼした労働者に主人は言いました。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。確かにその通りなのです。主人はこうも言いました。それともあなたは私の気前の良さを妬むのか。妬み、そうです、これが不満の最大の理由です。自分に向けられた優しさは恵みであって、憐れみとして感謝を持って受け取るのですが、ひとたびそれが他者に自分よりもっと豊かに与えられると、そのようには受け取れず、かえってそれが怒りと妬みとなるのです。主イエスはこのことをこういうふうに表現しました。後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。先のものが先で、後のものが後というのが私どもの社会の論理であります。でも天の国ではこの論理は通用しないのです。天の国の論理はひたすら恵みと憐れみ、慈しみなのです。妬みも不平不満もありません。例え話では主人が神様に例えられているわけですが、 この主人の決定と行動というのは何にも左右されないことが分かります。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。この言葉から主なる神様の圧倒的な自由と権威を聞こえて受け取ることができるのです。神様が自由になさる技に対して私たちはただそれを受け入れるのみなのです。ヨナがそうだったように、そして朝9時から一生懸命働いた労働者がそうだったように、私たちもまた自分への恵みに満足できず、そうしたことが起こるのは自分がいただいた神様の恵みを人が受け取ったそれと比較をしてしまうからかもしれません。ブドウ園の労働者たちがまさにそうでした。後にいる者が先になり、先にいる者が後になるという、この人間社会の理屈では見当のつけようのない神様の圧倒的な自由をイエス様はここで語っておられるのです。この例え話、もう少し注意深く読みますとですね、決して人間の理屈に合わない話とではないんです。なるほど、そういうことかと納得できる部分がございます。それはこの5時から働いた人が誰だかということであります。主人は聞きました。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか。すると彼らは、誰も雇ってくれないのです、こう答えた。誰にも雇ってもらえなかった。他の人と同じように働くことが体力的に年齢的に難しかったのかもしれません。あるいは他の理由が何かあったのかも分かりません。例え話の中ではどういうなぜだということは書いてないのですが、これはもう十分あり得ることではないでしょうか。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだという主人の言葉からですね、私は先ほどの旧約聖書ヨナの言葉が思い起こされるのです。ヨナは神様にこう言いました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富むお方です。このイエス様の例え話の主人にこの言葉がそのまま当てはまります。パウロはフィリピに宛てた手紙でこう言いました。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。考えさせられる言葉です。生きることと死ぬこと、今パウロはその狭間にいました。この手紙をパウロは獄中から書いております。生きることと死ぬことを真剣に問うたのであります。今生きているということを実感しながらも、もう一方では神様の恵みと憐れみを思い浮かべ、それが満ちた天の国をパウロは獄中で仰ぎ見ていたのであります。イエス様は言いました。後にいる者が先になる。後の者とは5時からようやく仕事にありつけた人です。誰からも声をかけてもらえない、道端に立ちすくんで嘆き苦しんでいたこの人であります。獄中からパウロは こんな言葉も言いました。あなた方はキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられる。苦しむことが恵み。これに素直にうなずくことは大変難しいですが、苦しみを味わった後の人、5時からようやく働けた後の人のことが思い浮かぶのであります。仕事に来ないか、そう声をかけられ、彼は誰よりも先に一デナリオンを受け取ったのであります。苦しみの中でこの人は一デナリオンを受け取ったのであります。さぞ大きな恵みだったことでしょう。お祈りしましょう。神様、あなたの恵みは私たちに十分である。そのようにあなたはおっしゃいます。どうか私たちがそれぞれいただいている恵みに感謝の心を持って受け取り、そしてあなたの御業を褒めたたえることができますよう、私どもの社会のルールでだけで物事を見ていくのではなく、いつもこの神様の憐れみの視点から世の中の出来事を、私たちを取り巻く事柄を考えて、この日々を歩んでいくことができるようにどうぞお導きください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。